ダニエル書6章を開いてください。ダニエル書6章です。6章においてついにダニエルの生涯の最後の部分になります。ね、私たちがこの1章の最後のところでこのダニエルがですねこのキュロス王の元年までそこにいたということで、このバビロンにキュロス王の元年までそこにいたとありますけれども、この6章の最後のところを見ると、このダニエルはダレイオスの治世とペルシア人キュロスの治世に栄えたと、まあ、いうことです。まあ、元年が終わって、それでもしかしたら、このスサっていうね、この、ペルシア の首都の方に彼も動いていったのかもしれませんけれども、まあ、そういう形で、この最後の最後になります。で、7章以降はですね、その時としてはもうちょっとこう遡るんですね。ベルシャツァル王の元年であると、元年であるとか、そのこの遡るわけですよね。その時に与えられた幻が、また夢がこの掲示され、この書かれている、書き記したものなんですけれども、生涯としては6章が最後になります。で、ここが獅子の穴からの救いというね、ところで、この終わるわけなんですね。この主に仕えて、しかも異教徒である王に仕えながら、彼が獅子の穴に投げ入れられるという試練を受けます。しかし必ずその試練から穴から救い出してくださるんだということをですね、この私たちは見ていくことができます。だから今までのダニエルの生涯の何ちゅうの大修正って言ったらいいかな、こう何ちゅうこう一番頂点というか、今までにも見ることができたダニエルの特徴なんですけれども、ここでこのもう一番大きな形で現れてきていると思いますね。で、5章の31節をご覧ください。そしてメディア人ダレイオスがおよそ62歳でその国を受け継いだとあります。このベルシャツァルを殺した後ですね、メディア人ダレイオスがここを支配します。まあ、紀元前の539年から537年あたりの話だと言われてますね。で、まあ、メディア・ペルシャ連合軍という形で、このバビロンを攻めたわけですけども、まあ、ペルシャがメディアを吸収したって言った方がいいと思うんですよね。ペルシャ帝国なんですよ。けれども歴史の中で見ますと、まあ、このダレオスっていうの、これね、ダレオスってね、名前でないんですよね。ファラオと同じで、こうなんかタイトルの、この位の名前っていうかですね、ファラオも別に名前じゃないじゃないですか。それと同じで、ダレイオスという、まあ、称号ですね。で、この歴史上ではですね、どうなっているかというと、この暫定政権みたいな感じですね。キュロス王の総督だったらしいんです。名前が、歴史の中ではゴブリュアスとかグバル、と呼ばれる人でした。で、アルケメネス朝のペルシャが始まる前にですね、このダレイオスが国を担っていて、彼62歳だって書いてますけれども、この数年後に死んでしまったと言われるんですね。このちょっとしてから2、3年後って言ったらいいかな。で、それでキュロスが、この初代王として、治めていくようになるわけなんですね。で、その短い間に起こった出来事なんですが、1節2節にダレイオスは全国に認知を持つ120人の大使を任命して国を治めさせるのが良いと思った。彼はまた彼らの上にダニエルを含む3人の大臣を置いた。これは大使たちがこの3人に報告を行い、王が損害を被らないようにするためであったということですが、もう非常に大きな広大な国であります。で、そこに120人の大使と訳されてますが、まあ、歴史の中ではね、サトラピっていうんですね。サトラピ、英語だとそういうふうに直接書いてあるかと思いますが、で、この120人も置いてですね、この州に分かれて、で、さらにその上に3人の大臣を置いたわけなんですね。 まあそうですよね、この120人からバーッとこの王がね報告受けたらたまったもんじゃないですから、3人に統括して、そしてその3人から報告を受けるようにしていくと、まあ、その中に、まあ、ダニエルもその大臣の一人になったということですね。これ非常に賢いですね。この政権が変わろうともですね、王権が変わろうとも、今まで働いていた人たちを登用していくということによってもう速やかな、ね、移行が行われますし、非常に賢いと思いますが、3節、さてこのダニエルは他の大臣や大使よりも際立って優れて秀でていた。彼のうちに優れた霊が宿っていたからであった。そこで彼は王は彼を任命して全国を治めさせようと思ったと。優れた霊が宿っていたので際立って秀でていたわけなんです。でそれでこの3人の大臣なんだけど、結局彼が全国を治める、だから王の次に第二の権力って言ったらいいでしょうかね、ということで、この与えたわけなんです。でこの優れた霊というですね、いうものが神の聖なる霊であるともネブカドネツァルが呼んでいた。神の御霊がこのダニエルに住んでおられたと、まあ、いうことで、このずっとね明かしされています。このダニエル書に書いてあります。で今言ったこのネブカドネツァルはこう言ってますね、4章の18節で、私の国の知者たちは誰もその意味を私に告げることができない。しかしお前にはできる。お前には聖なる神の霊があるからだということで、この証を立てた理由というのが聖霊がおられるからで、神が私たちに霊を作ってくださって、この霊がですね、神の霊と結ばれているときに優れた霊であるということですが、でこの優れた霊、英語だとエクセレントスピリットって、エクセレントという言葉すごくかっこいいですね、綺麗ですよね。優れたっていうのがね、なんかね優等生みたいな優れたじゃないんですよ。エクセレントっていうのはその何かの仕事において本当に卓越って言葉がいいですね。卓越、うん、そうですね、うん、その言葉抜きんでる、卓越してる、うん、完璧っていう意味ではないんですよ、うん、その仕事においてまあザ・プロみたいなね、本当に抜きんでる、秀でている、卓越しているというものなんですが、なんで彼がそのような霊であったかですね。もちろん答えは神の霊なんですけれども、まあ、それがどういう形で出てかっていうとですね、まず心に定める人だったということを思い出してくださいね。心に定める人だった。何かというと、王様の、このご馳走の肉を、食べることになっていたところを彼はこう言ってますね。この一章の8節で、ダニエルは王が食べるご馳走や王が飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定めた。そして身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願うことにしたと、まあ、ここから彼のそのこの汚されないというふうに心に定めるというですねことを行っていきました。でこれを友人も同じような卓越性を持っていてですね、金の像を、この拝まないとも決めていたんですよね、というふうにこの初めからこの定めていたというところに、この聖霊の働きというかこの優れた霊というふうに呼ばれているものが、あるわけなんですね。主を第一にしていくっていうことですね。でこれが異教であるということを思い、このもうバビロンの中にいるということを考えてみてください。周りは全くもう、このイスラエルの神のことはもう全く知らないような人たちの中で生きている中でこれをしたわけなんですね。でこれ私たち本当にね、そうしていきたいですよね。自分を捨てて、そして私に、自分の十字架を追って私に従いなさいと、自分の命までも憎まないならば、この家族以外にね、私の、ついてくることはできないよ、私の弟子になることはできないよとイエス様が、言われましたけれども、ここにね優れた霊と呼ばれるゆえんがあるわけなんです。流れに乗りましょうとか、この長いものに巻かれよ、巻かれよっていうんですか、巻かれろっていうね、そういうものではなくて、本当にこのまっすぐに生きるですね、神様を第一にして 生きるということ、例えば異教って言ったらヨセフもとても似ていますけれども、このエジプトのところで、自分の主人の妻に寝ておくれって言い寄られた時に、もう若くて美男子でにもかかわらず、神に罪を犯すってその時に言ってるんですね。誰も聞いてないんですよ。でも神に罪を犯すと、そして逃げたわけですよね。でこういう定める心で、次に祈りの人でした。彼は危機の時に祈りました。覚えてますね。あの夢の解き明かしのみならず夢そのものも伝えなければいけない、猶予をくださいって言った時に友人たちと共に徹夜祈祷を行っていったわけです。でこれから見ていきますと6章に彼は日に3度祈りの時を持っていたと、あるわけですね。祈りの人でありました。そして、4節見ていくとですね、まだ読まないですけれども、彼は忠実であったっていう言葉が書いてあります。で、後でダリオスが、このダニエルのことをいつも仕えている神ということで、忠実さがあったというところにも優れた、この霊と呼ばれる、ものがあるわけですよね。イエス様がタラントの例えでよくやった良い忠実なしもべだ、お前はわずかなものに忠実だったから多くのものを任せようと。でイエス様のお名前の一つが、この再臨のイエス様がですね、いろんな名前を持っていらっしゃいますけども、忠実また真実と。でなんで忠実っていうかというと、父なる神を忠実に証しをしていたというね、ところで忠実また真実とこう呼ばれるわけなんですよね。でこういう形で優れた霊の特徴が分かったかと思いますね。で4節を読みますよ。大臣や大使たちは国政についてダニエルを訴える口実を見つけようとしたが、何の口実も欠点も見つけられなかった。彼は忠実で何の怠慢も欠点も見つからなかったかのである。そこでこの人たちは言った。我々はこのダニエルを訴えるためのいかなる口実も見つけられない。彼の神の律法のことで見つけるしかない。いやこれすごいですよね。この欠点が見つからないっていうことなんですよ。第一ペテロの中で、このあなたがね自分の罪の上に打ち叩かれるならば、もう悲しいことっていうか、まあ、残念なことにしかならない、何の意味もないけども、義の上にそのようなあの悲しみを受けるのであれば、それはあの意味あることで御心にかなっていて、栄光の御霊があなた方の上にとどまるんだと、キリストもそのように苦しみを受けたと、このペテロは言っているわけなんですよね。でそのこと、あの自分の罪の上に何かされたっていう時にね、まあ、不名誉なわけじゃないですか。あのしばしばね、この義の上に迫害されるものは幸いだっていう、この義の上にっていうのがどっかに行っちゃって、何か嫌なことをされたら、迫害されましたっていうか、なんていうかね、自己憐憫に陥ってしまうってことがよくあるんですけれども、まあ、よく考えるよと、お前あの変だからそういうふうに言われてんじゃないのっていうかさ、あの結局クリスチャンだからっていうことではなくてですね、その義のゆえにではなくて、他のことでね、何かこう変なことを言われているっていうことはよくある話わけですけども、ここではね、神の律法のことで見つけるしかないってこう言ってるんですよ。これがすごいですね。だから彼らも分かっていたんです。そしてダニエルも自身も分かっていました。これまで何の欠点もなく、欠点って言ってもこれは業務においての欠点ですよね。別にあの彼が完全無欠っていう意味ではなくて、あのその、自分のしている仕事においての欠点っていうことですよね。でそういうものは見つからないわけですけども、でそれはどこから生まれているかというと、神への献身だっていうのが分かるんですよ。みんな知ってるんですよ、神への献身だって。神を敬うがゆえに王を敬っています。神を敬うがゆえにしっかりと仕えているわけなんです。で私たちも同じです。仕事を取るか神を取るかっていうのはナンセンス、ナンセンスって無意味な、この二者択一なんですよね。そうではないです。主にあって主人に従いなさい、主にあって両親を敬いなさい、主にあって妻を、なんだっけ、キリストが愛されたように教会を愛されたように妻を愛しなさい、で、妻が、主に従うように従いなさい夫にっていうね。でこのように主への献身があるがゆえに ここで彼はよく使えることができたわけです。で、そこにおいて、このだから神の律法っていうところにおいてしか何か訴えることはできないっていう、これが本物の迫害ですね。本物の迫害です。で、イエス様ご自身もそうでした。イエス様が迫害っていう、その迫害を受けた理由っていうのを覚えてますか？イエス様が行った良い技じゃなかったんです。イエス様言われました。私が何か行っている技で何かこのようにあなたから憎まれる理由があるのかって言った時に、いえそうじゃないと、あなたが父と自分を同一にしてるからだと、この神と同一にしてるからだってこう言ったの。でここがイエス様の本質だったんですよ。イエス様はなんで良い技を行うことができたんですか？父と一つだから、父と交わりを持っていたから、父から言われたこと以外は言わないし、父から行いなさいって言われたこと以外は行わなかったから。イエス様は祈ってました。人としても祈ってるし、また神の御子としてももう一つになって、この交わっていて、それゆえに全てのものを任されて、そして行っていたという、その良い行いをしていたけれども、むしろ妬まれて、そこ、その一番大事なところですね、その父と一つであるというところ、ここをつかれて、それでユダヤ人の大祭司のカヤパの前で、この私が神の御子であるということを言ったことが死刑だというふうに言われた理由になったわけなんですね。6節です。それでこの大臣と大使たちは王のもとに押しかけてこう言った。誰よそうよ、永遠に生きられますように王よ、国中の大臣、長官、大衆、顧問、総督たちは皆、王が一つの法令を制定し、断固たる禁令を出していただくことに同意しました。すなわち今から30日間、王よ、いかなる神にも人にもあなた以外に祈願する者は誰でも獅子の穴に投げ込まれると。もうこれはダニエルを当然意識していて、いつも日課として祈っている、エルサレムに向かって神に祈っていることを彼らは知っていたわけですね。激務の中でね、この 王の公務の中で、3度もね家に戻って祈りを捧げていたっていうのすごいですよね。でそれに、それをやってると、この違反するような法令を王の前に提出したんですね。まあ、非常に彼らは狡猾ですね。嘘ついてますよね。国中の大臣、長官、大衆、顧問、総督は皆なんてね、嘘だよこれなの、ね、でましてやダニエル自身もね、大臣なのにね、ダニエルの同意なんて得てるわけはないし、で、王に祈願するってなんかすごく変なことだと思われるかもしれませんですね。けれども、当時の異教の中ではこれは、まあ、よくある話ですね。王に対して祈るっていうか祈願するっていうか、だからネブカドネツァルがこの金の像に拝みなさいって言って権力を集中させるっていう目的でね、こういうことをさせるわけですよ。で黙示録の13章では獣の像に拝ませるっていうことをさせていくわけですけれども、まあ、だから、当時の、この異教の王としては忠誠を誓う手段として、まあごく普通かな、あんまりこの変なものではなかったわけなんですよね。なので、8節、王よ、今その禁令を制定し変更されることのないようにその文書に署名し、取り消しのできないメディアとペルシアの、法律としてください。でそこでダレイオス王はその禁令の文書に署名したと、まあ、いうことですけれども、まあ、署名しましたけれどもね、これこの5章までのバビロンの国とペルシャの国がかなり違うことに気づきますでしょうかね。エステル記にもね、この法令、取り消すことのできない法令っていうのが出てくるんですよ。で王でさえが取り消せないんですよ、一回署名すると。法治国家ですねこれね。で、これがバビロンと違って、バビロンはもうネブカドネザルが法律ですね、絶対的な君主、彼ほどの独裁者はいなかったと思いますが、まあ、ちょっと今の近代的っていうかな、近代化したのがこのペルシャで、あれですね、キュロスのなんだっけな、忘れたけど、なんかが国連にあるんだよね。国連の中にキュロス王がですね、本当にすごく先進的な なんだっけあれ、杖だっけか、なんか忘れましたけれども、あるんですよね。でその時にこの法令であるとか、あとは全ての民族の言語をそれぞれの国民族が使いなさいとかね、まあ、そういうのが生まれていったわけですけれども、まあ、寛容だっていうことですよね。で、まあ、ちょっと話はずれますけれども、まあ、金から銀になったっていうのはそうかもしれないね。この権力がちょっとこうバラ、その権力集中が少し弱まったわけですよね。この金がバビロンだったけど、銀の胸とあと両腕ですよね。でダニエルは10節、その文書に署名されたことを知って自分の家に帰った。その屋上の部屋はエルサレムの方角に窓が開いていた。彼は以前からしていたように日に3度ひざまずき、自分の神の前に祈って感謝を捧げていた。するとこの者たちが押しかけてきて、ダニエルが神に祈り求め哀願しているのを見つけたと。これがすごい、すごくないですか。知って、この信頼の度合いが半端ないですね。で業務においても忠実でしたけれども、神にも忠実っていうか、このいつもと変わらず行っていたというものですね。そしてこれも今までのこのストーリーっていうか、このダニエルやその友人たちの人生の中で一貫していることですが、たとえ王であってもですね、神に背くようなことは神を選択するっていう、神を選び取るわけですね。ペテロがこのイエスの名によってもう教えてはならない、語ってはならないと言われたときに、人に従うより神に従うべきですと、このように言ったわけなんです。私たちは試練を受けるかもしれない、職場で何ていうか、このクリスチャンとしてはやってはいけないようなことを言われるのかもしれない。でそういう時にどうするのか、ちょっとこれは作り話かどうかちょっとはっきり調べたことないですけれども、細川ガラシャっていう人ね、この細川なんだかの、この奥さんな、名前忘れちゃったけども、秀吉の部下だったんですよね。で秀吉は女好きでした。でその大名の自分の家臣たちの奥さんを連れてきて、まあそのはべるっていうか、そういうやろうとしちゃうわけですよ。で細川ガラシャは、クリスチャンになっていてですね、でも自殺はしちゃいけないと分かってますからっていう、これ三浦彩子さんの本読んだだけなので、これ本当かどうか分かんないんですけども、けれどもこのやっぱり刀を持ってたんですよね、うん、でそれがこうバーッと出てきたんです。彼がこう手を出そうと、秀吉が手を出そうとした時に出てきて、でそれでまあ、そういうことをやる気を失せたっていうね。だからそういう本当にこう例えば職場だったらば何でしょうね、こう嘘をつくようにあえて上司から言われるであるとか、不正を行うように言われるであるとかですね、いろんなことがあるかと思います。でここではもう本当に恐ろしい法律になってると。いやーこれはすごいですね、これはすごいです。けれども世界の宣教の場所においてはですね、こういうことはよくあります。聞いたことありますね。ネパールではね、今はどうかわからないですけども、伝道するとですね1年間の牢屋なんです。で伝道師たちがね、 OK じゃあ順繰りで行こうかとか言ってですね、1年入ったらもう伝道できるからっていう感じで、順繰りに入ってね、1年間で、その1年の間もいいんだよ、牢屋の中で伝道できるからねとかねとか、あとは今世界で一番早く、この成長しているのはイランと言われてます、教会が。で、そこでね、最も厳しい過酷な刑務所がイビル刑務所っていうのがあるんですけども、まあ、そこから生還できた女性2人のね、姉妹がやはり彼女は燃えた伝道者で、もう、監視の人もね祈ってくれって頼むぐらいのね、こう癒しのために祈ってくれとかですね、そしてそこで伝道したとかということで、本当に、王には従うんですが、もしその王がまた法律が神に背くようなことがあれば、神を選び取っていくということであります。でここでその屋上の部屋はエルサレムの方角に窓が開いていたとありますが、もうこれはっきりとダレオス以外の神を に祈願を立てていることがよくわかるわけですけれども、なんでエルサレムに窓を開けていたのか、ここからですね、ダニエルの、また大きな一つの特徴が見えていますが、ダニエルは心を定めている人、祈りの人だけではなく御言葉の人だったということです。今これ祈ってるっていうのもすごい祈りの人ですけれども、その祈りというのが御言葉に基づいてるんですね。なんでかというと、神殿が建てられた時にソロモンによって、ソロモンが奉献式の時に祈りを捧げたんです。神殿ができた後でですね、ソロモンはとても謙虚でした。こんなちっぽけな神殿の建物に神が入るわけがないと。神は天の天も治めることのおできにならない方です。で、皆は置かれるんですが、じゃあ何のために建てたのかって言ったら、ここで祈る時に、特に罪の許しを請う時に許してくださいということで、いろんな、このケース、このモーセの律法の中で、これを破ったらこうなるっていうのをね、ずっとこう祈っていくんですよ。その時に神殿に向かって祈るのであれば、その祈りを聞いてくださいっていうね。で、こう書いてます。第一列王の8章の48節から、囚われていった敵国で、心のすべて、魂のすべてを持ってあなたに立ち返り、あなたが彼らの先祖にお与えになった彼らの地、あなたがお選びになったこの都、私が皆のために建てたこの宮に向かって、皆のために建てたこの宮に向かって、あなたに祈るなら、あなたの御座が据えられた場所である天で、彼らの祈りと願いを聞き、彼らの訴えを叶えて、あなたの前に罪あるものとなった私の民を許し、あなたに背いた彼らのすべての背きを許し、彼らを捕らえていった者たちの前で彼らを憐れみ、その者たちがあなたの民を憐れむようにしてくださいと。まさにこの状況なわけなんです。捕らわれたところで、ダビデが、ダビデじゃなくてダニエルが、この祈りを捧げました。でですね、9章、ダニエル書の9章を見ると、ダレオスが王になって第1年の時に、彼はね、エレミアの予言も読んでたんです。で、そのエレミアでの後輩の期間が70年であることを、エレミアから書から悟ったっていうことがあるんですね。で、そこには70年の後における幸い、将来と希望を与える計画っていうのがあってですね、で、その時にね、こう言ってんですよ。エレミア書の29章で12節、あなた方が私に呼びかけ来て私に祈るなら、私はあなた方に耳を傾ける。あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら、私を見つけると。そして、この囚われ人がエルサレムに戻されるという約束がある。だから、このようにして御言葉をものすごい精通していて、そしてこの予言の言葉であるとか、またソロモンの時のこの言葉であるとかが、はるか前に書かれている。まあ、エレミアはほやほやだったんですけれども、そうですね、この、多分エジプトの方からね、多分誰かが来て取り寄せたんだと思うんですよ、ね、けれども、ソロモンなんてもうずっと前の話でしょ。けれども、これは持っていたんです。彼は知っていたんですよ。で、私たちも本当に神の御心を知る、しかもずっと前に書かれているものであってもね、そうです、これ全部そうですけれども、今でも起こり得るんだと、起こるんだと、これからも起こるんだということで祈って、いや、これずっと昔のことだからってしなかったんですよ。彼はマジで文字通り祈ってきました。マジで文字通りそうだっていうことを信じていました。12節、そこで彼らは王の前に進み出て、王の禁令についていった。王よ、王は今から30日間、いかなる神にでも人にでも、あなた以外に祈願をする者は誰でも獅子の穴に投げ込まれるという禁令に署名されたのではありませんか。王は答えた。取り消しのできないメディアとペルシアの法律がそうであるように、そのことは確かである。そこで彼らは王に告げた。王よ、ユダからの捕虜の一人ダニエルは、ひどいね、もう90過ぎたおじいさんですよ。もうユダからの捕虜の一人、蔑視してますね。あなたとご署名になった禁令を無視して日に3度自分勝手な祈願をしておりますと。いや、この時にしか気づかなかったんですよね、このダレイオスは。はめられたっていうことですよね。このことを聞いて王は非常に憂い、ダニエルを救おうと気遣った。 そして彼を助け出そうと日没まで手を尽くした。その法令の穴がないか、抜け穴がないか探したんですよ。でもその時あの者たちが王のもとに押しかけてきて、王に言った。王よ、王が制定したいかなる禁令法令も決して変更されることがないということがメディアとペルシアの法律であることをご承知ください、ね、もうね、問い詰めてね、もうその抜け穴を塞いだって感じだね、彼らね。怖いですね、妬みというのは。これにイエス様に似てると思いませんかですね。ピラトもですね、もうピラトの方がもっと打算的ですけれども、それでもですね、彼は、このイエス様が無実であることをよく分かっていて、ローマの法律にも何の罪も犯していないことがよく分かっていてですね、それで、この鞭打ちということで、彼らの、この、思いをね、なだめようと、した、けれどもですね、この、とどめを刺すかのごとくですね、十字架につけろと煽ってですね、宗教指導者たちが、それで十字架へと向かわしめました。この妬みというのは流血の罪を犯すまでに、まあ、至っているわけです。それで王は命令を出し、ダニエルは連れてこられて獅子の穴に投げ込まれた。王はダニエルに話しかけていった。お前がいつも仕えている神がお前をお救いになるように。お前がいつも仕えている神が、素晴らしい証であります。ダニエルはいつも神の話をしていたことでしょう。彼が仕えていることはもうダリエウスはよく分かって、だからこそ彼はこんなにいい働きができるんだ、こんなにいい仕事が、公務ができているんだと、もう私は全幅の信頼が置けるのはこの彼が仕えている神と直結しているということをよく知っていたんですね。救ってくれるように、まあ、ここで試されますね。一つの石が運ばれてきて、その穴の口に置かれた。王は王自身の印と貴族たちの印でそれを封印し、ダニエルについての処置が変えられないようにした。こうして王は宮殿に帰り、一晩中断食をした。そばめも飯をせず眠ることもしなかったということで、王の印、貴人の印、貴族の印ですね、封印しているのは法令は変えられることはないことを確認するものですね。しかしもうその間ももう全然一睡もできないような状況であったわけですが、とても似てますね。何と似てますか。イエス様の十字架ですよ。さっきから見るとですね、この重なるところずっと出てきてるんですよね。妬みがあるですね。そして神に仕えている、イエスの場合は父なる神とご自身を一つにしたというところですね。でそこが問題であって、そして穴に入れられる、聖書の中にこの穴に入れられるというのが多いですね。このヨセフが穴に入れられるとかですね、で詩篇の中にも穴から叫んでるね、この箇所がありますけれども、エレミアも穴に入れられたってありますけど、この本当に文字通り穴に入れられている。でイエス様も、この、くり抜かれたこの墓ですね、穴の中に入ったとか、その前にも裁判を受けるまでね、この穴に入れられているわけですけれども、でこのようにして、この今度閉じられたわけです。でこれも封印されたっていうのもローマ兵によってこの番兵が置かれてですね、これも似ているわけですね。なのでこのダニエルの苦しみというのはまさにキリストの御霊が彼のうちにおられたからこそ受けている苦しみということがわかるわけなんですよね。だからこのダニエルがを通してキリストが来られる、このような方だということが明かされていると同時に、どの時代においてもキリストの御霊がおられて、キリストを信じる者たち、この神を信じる者たちにキリストのそのに習っていくその道が与えられているということを見ていくわけなんです。パウロがこう言いました。ピリピの3章の10節11節、私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かって、キリストの死と同じ状態になり、何とかして死者の中からの復活に達したいのですということで、この、まあ後追いするっていうかね、このキリストのようにもちろん十字架につけられるわけじゃもちろんないですよ、けれどもそのキリストとの苦しみ、交わりに預かるわけですよ。キリストの苦しみに預かるって英語だと Fellowship with his suffering に至って、彼の苦しみとの交わりって書いてあるんですよ。 ですね。でこのように私たちが本当にイエス様に結ばれたものとして死を通り命を通ると、死を通って命なんだということであります。19節、王は夜明けに火が輝き出すとすぐ獅子の穴へ急いでいった。なんかあの女たちに似てますよね、この夜明けの時にね行くじゃないですか。でその穴に近づくと王はダニエルに悲痛な声で呼びかけ、こうダニエルに言った。生ける神のしもべダニエルよ、お前がいつも仕えている神をお前を獅子から救うことができたか。すごいですね、めちゃめちゃ証ししてますね。生ける神、他の神は偶像ですけれども、ダニエルの場合生ける神です。いつも仕えている神は救うことができたか。するとダニエルは王に言った。王よ、永遠に生きられますように。私の神が御使いを送り獅子の口を塞いでくださったので、獅子は私に何の危害も加えませんでした。それは神の前に私が潔白であることが認められたからです。王よ、あなたに対しても私は何も悪いことはしていません。このようにして救われましたね。あのこれ出てくる御使いというのが、もしかしたらですね、あの神々のこのようであったと、ネブカドネザルが燃える火の中で3人が歩いている真ん中におられた方と同じ方かもしれない、イエス様ご自身かもしれない、わからないですけれども。で、ヘブル書の11章では信仰の人の一人として獅子の口を塞いだってね、信仰によって、まあ、これはダニエルのことですよね。で王に罪を犯していないってことを言っています。神の前に私が潔白であることがこのような形で証明されたっていうことがね、無実が晴らされたっていうことが、こう分かるということなんですね。はい、ここでですね、先ほどから私がっていうか、まあ、私っていう権威じゃないですよ、あの一応私が観察するにおいて、このイエス様の姿と重なり、キリストの御霊が働いているということを感じるわけですけれども、でここでですね、このイエス様がどのような形で復活したのかということをこの見ていくと、イエス様には罪がないお方だったんです。で罪がなくて義なる方であることが復活によって明かしされたわけなんです。でこれがあの罪と死の法則と義と命の法則のこの2つ、このローマ人への手紙の5章で学びましたけれども、これが働いてるんですね。でね、この話をしたのはね、あのこの C.S. ルイスのナルニア王国でも出てくるんですが、あのね、アスランがね、あのこの、あのなんだっけ、誰だっけ、あのほら、ルーシーとさ、スーザンの前に現れるんだよね。このまた出てくるんだよ、この死んだはずのね、でそこでね、法則マジックがあるっていう話をしてるんだよね。で結局この話なんですよ、罪を犯してないんですよ、イエス様は。犯してない人が死んだんですよですね。だけどもその神はその無実を晴らすために、その義であることが証明するためにですね、蘇らせてくださるわけです。もし罪を犯したらその罪ゆえに死んでるんです、蘇ることはなかったんです。しかし義であられるがゆえにですね、その死の法則に打ち勝ってるわけですよ。死の法則、死んでも生きるわけですよ。義の中に生きている方から永遠に生きるようになっておる。だから死をも打ち勝ったという中にいて、この原則の中に恵みによって義と認められるって書いてあるでしょ、はい、うん、だから私たちは義と認められなかったら絶対復活しないんです。キリストにあって復活することはありません。だからパウロはこう言いました。主イエスはローマの、ね、4章の25節、主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられましたということなんですね。私たちがよみがえってね、行く自信というのは、その確信というのは、あの義と認められた恵みによってここにあるわけですよね。あの一度も罪を犯したことのないように神様が私たちをキリストにあって見ておられる、その中にあって私たちも死に打ち勝つ、その恵みがあるんだということです。王は大いに喜び、ダニエルをその穴から引き上げるように命じた。ダニエルは穴から引き上げられたが、彼に何の傷も認められなかった。彼が神に信頼していたからである。似てますね、ダニエルの友人たちとね、何の傷も認められなかったと。でもすごいのは、信頼していたからだって、この一言大きいっすよね。 めちゃめちゃすごいっすよね。神に信頼することによって、私たちは神に言われていることを忠実に行っていくことができますね。ダニエルは何にもブレることなく、言われたことを行わなければいけないことを行い続けていきましたが、このようなことが試練が起こったって、要は神様は何とかしてくださるって、こうやって、前に向かって進むことができたわけですが、王が命じたのでダニエルを中傷した者たちが連れてこられて、その祭司とともに獅子の穴に投げ込まれた。彼らが穴の底に達しないうちに獅子は彼らを我が物にして、その骨をことごとく噛み砕いてしまった。かなりえぐいですけれども、相当ダレイオスが怒った。そりゃそうだよね、王の怒りは恐ろしいですね。で、それと同時に、ダニエルが、このお腹いっぱいの獅子だから、食われることから免れたって話は全然ないっていうのがよくわかりますね。じいさんだからとかなんだかっていうことできるかもしれないけど、肉はそんなにないとか、いやでもこの違いはないでしょう、まさかないでしょうですね。生きたまま、これまだ落ちる前にね、この噛み砕かれたっていうことはね、つまりは、御使いが守っていたんですよですね。それからダレイオス王は全土に住むすべての民族、国民、言語の者たちに次のように書き送った。あなた方に平安が豊かにあるように、私はここに命じる。私の支配する国においては、どこででもダニエルの神の前に震えをののけ、この方こそ生ける神、永遠におられる方、その国は滅びることがなく、その主権はいつまでも続く。この方は人を救い助け出し、天においても地においても印と奇跡を行われる。実に獅子の手からダニエルを救い出されたということで、ずっとね、このネブカドネツァルが証しをしたこと、これがダレイオスも同じことをしている。手紙も似ていますね。あなた方に平安が豊かにあるようにね、この4章に出てくるあの手紙と同じですね。ダニエルの神の御前で震えをののけとですね。このようにして、ダニエルの神こそが永遠に続くとですね、いうことを、この証ししているこの異教の王がですよ、このようにして、神の国を証ししているというね、すごいですね。で、このダニエルはダレイオスの治世とペルシア人キュロスの治世に栄えたとあってまとめられています。先ほど言いましたように、ダレイオスの治世はわずかだったんですね。死んでしまったというのが歴史的な事実ですが、ペルシア人キュロスですね、これが第二歴代史の最後とエズラ記の一章にありまして、そしてこのキュロスというのは、ここでも、このそうですね、次回は6章のこのキュロスのところを話してもいいのかもしれませんけど、そこまでやるとね、ちょっとしつこいので、今話しますと、イザヤ書にですね、彼が生まれてくる100年以上も前にですね、このキュロスという名前が登場してですね、そして彼が解放する人となっていく人、だからメシアとまで呼ばれる人、つまりこれがこのキュロス王の号令によってですね、ユダヤ人がエルサレムに戻るということが神の救いのモチーフっていうのはこの原型になっているんだということをですね、この表しているわけなんですね。これがイエス様がメシアとして戻って来られるときにですね、イエス様が囚われているこのユダヤ人たちを、離散しているユダヤ人たちを集めてエルサレムに戻してくださるというね、解放してくださる、またイエス様が神の子供たちをですね、戻してくださるというか、このあれですね、十字架によって神の子供たちがこの神に戻ってくるという、でこういうこともこのモチーフとして、この原型としてこの使われているこのキュロスまで栄えたんです。ということで、この神様がネブカドネツァルを用いて、私のしもべとまでエレミア書では呼ばれてるんです。で、呼ばれて、この一番ひどい、最も過酷な 裁き懲らしめを与えた、この、ね、抜き出す、そのエルサレムからご自分の民を抜き取ってしまうということを行われたわけですね。だから今まではあなたが私の光であるっていうね、こう言われたものがなくなってしまった時であっても、まあ、いわゆる神の民にとって暗黒時代であった時であっても、それをつなぐ証人を神様はこの異教のど真ん中で立ててくださったということであります。素晴らしいですね。神様は証なしでこの世にを支配していることはないということがわかります。今思い出すのはイスラエルが暗黒の時ですね、この神の箱をね、このペリシテ人の前に持って行った時に取られちゃったけれども、イスラエル人の方はちゃんとやってないんだけど、神の箱自身がね、自体が証をしてですね、一人一人が主物で、このペリシテ人ですね、みんながギャーって叫んでるんですけども、そういうふうに証をしておられるんだということですね。で、私たちがやはりこのイエス、クリスチャンだっていうのはすごい単純ですね。クリスチャンという言葉はすごい単純に言うことはできますが、ここに力がある、キリストに結ばれたものなんだ、キリストの死と命に預かる。で、私たちはどうしてもなんか自分がパフォーマンス的に活躍している時がクリスチャンとしてね、なんか用いられて他の人にもいい証ができてるんじゃないかって、でそういう時こそなんか俺ちゃんとやってるとか、なんかってなんか自己満になってしまう時がありますけれども、いやそうじゃない時、実はもみくちゃにされている時ですね、意外に周りの人見てくれてるんですよね。あ、この人クリスチャンだよなって、うん、そういうふうに神様は私たちを用いてくださって復活を証ししていくわけですね。イエス様の復活を、復活するには死ぬ必要がありますですね。私たち自身が死んでいくっていう中において、この復活を証ししていくことができるんだということですね。次回から予言の部分に入ります。複雑です。一章いきなり7章一章分ですね、無理だと思いますので、2つに割るか一章ザーッてやった後で細かく見ていくかですね、どちらかにしたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。ダニエルが本当にこの世の終わりの日、この暗黒のように暗黒のような時代に生きていて、その中でも証を立てていくことができたことを感謝いたします。そして、先ほど主よ、この牢屋の中で証を立てている私たちの兄弟姉妹がいるということも、このさっき、聞きましたけれども、本当に主よ、どのような状況にあっても私たちが証を立てられるんだと、口で言えなくても心でイエスを主として、キリストを主として崇めていなさいというふうに第一ペテロに書いてますが、心でキリストを主と崇めているときに必ず証を立てられているんだということを忘れることがないように、どうか助けてください。お願いいたします。で、私たちが私たちを見ているよりも、ある意味でクリスチャンではない人たちが私たちを見てじっくりとよく見ています。私たちが本当に、ただただあなたに目を向けて、あなたに信頼する生活を送ることができますように、どうぞ一人一人を祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。アーメン。